礼拝堂の皆様おはようございます。そして1階の皆様、 Zoom の皆様おはようございます。洪水物語第2回目になります。人間の世界にこの悪が満ちていることに神が怒り、お怒りになって洪水をもたらせて地上のあらゆる命を死に絶えさせてしまったというこの洪水物語は実話ではありません。歴史的な事実ではありません。古代において例えばメソポタミア文明もエジプト文明もインダス文明も黄河文明も、たくさんの文明があったわけですが、そうしたものがとにかくもろとも地上全体が全く拭い取られてしまったなどという事実は有史以来ないのです。ですからこれは神話的な物語です。けれどもです、けれども大雨と洪水とによって、大きな河川流域が氾濫を起こし、広範囲にわたる地域がもちろん生き物を飲み込みながら丸飲みされてしまったという、その地域全体が飲み込まれていってしまったという、そういう災害は古代からたびたびそれぞれの文明流域で起こっております。それが起こったということは地層を調査してその証拠もしっかりと上がっております。ですから古代から洪水というものを考えたり恐れたり、そういう物語はあるのです。洪水や被害、そうした大災害というものが何故に引き起こされたのかという、そういう原因端物語が、最も古くはシュメール文書と呼ばれる文書、それからバビロニアのギルガメシュ叙事詩、そしてイスラエルのこの創世記原書詩、そうしたものにそれぞれ書き留められてまいりました。それは取りも直さず人間が常々そうした大災害を恐れ、大災害を恐れるとともに原因端物語を考えますから、それは人間の何が問題だったんだろうかということを恐れていたからであります。それぞれがどの地域の原因端物語であったとしても、どの時代の洪水物語であったとしても、それぞれが人間の罪性とか人間世界の悪というものを大変深刻深遠に見つめまして、欲望と争いにこの疲れ果てている人間の様子、人間同士が歪んでいる、あるいは神とか信仰というものがものすごくこう人間本位になっている歪み、そうしたものに気づいて苦しんでる。そして自分たちが作り上げているその時代の今というものが、もしかしたらこのままでは拭い取られてしまうという恐怖、そうしたものにも差し迫られているわけなんです。自分たちの今が引き起こしかねない破局、そういう未来を予感していつの時代の人たちもおののいたんです。でそれゆえに悔い改めというものを呼び起こして、そして転換、生き直しですね、生き方を変えなきゃいけないということへの警告を放っていったわけです。つまり洪水物語というものは、それぞれが語られたり聞かれたりした時代にとっての現代的課題、この現代っていうのは今の現代じゃないですよ、その人たちが生きていた時代の現代的課題というものを洪水物語は内包している、持っているということなんです。今日は聖書の洪水物語を、聖書の洪水物語を理解するための資料として J 資料に基づく箇所と P 資料に基づく箇所を左右に分割して表した、こういうプリントを皆様のお手元にお届けしております。でそれぞれ J 資料は J 資料、 P 資料は P 資料として 完結できるんです。ですから J 左の方だけ縦にずっと読んでも話が物語はつながります。また右の P 資料だけ読んでもつながります。時代的には J 資料が先に書かれていて、 P 資料がそれにさらに補起する形で後の時代に大きくまとめられて一つのものになっていきました。 J 資料は紀元前1200年から少ししばらく紀元前900年ぐらいの間に伝承されたりまとめられたりしたもので、 P 資料はそれよりもずっと時代が進んだ紀元前500年頃に成立したものであろうと思われます。この左側の J 資料が置かれていた歴史的な文脈というものは、イスラエル十二部族がエジプトからの逃亡の末にたどり着いたカナン、今のパレスチナです。このカナンの地にあって、まあ肥沃な土地はもう先住民がみんな占領してますから、彼らは高地で耕すしかなかった。ですから開墾に本当に苦労しながら、また先住民族たちからの度重なる攻撃というものにさらされながら、彼らは次第に力を得たいと望むようになり、そして戦争のための備えを固めていった。もっともっと国家的なまとまりを望んでいくようになった。そしてそうすればそうするほど、ペリシテとかモアブとかアンモン人たちとの戦いは激しくなって、また自国も強くなればなるほど、アッシリアやエジプトからの圧力は強まっていって、結果的にダビデ・ソロモンという、立派な王様と言われているこの短い時代なんですが、この時代一時の繁栄はあったんですけれども、たちまち外的な要因と内部の権力闘争によって、とうとうイスラエルは南北に分裂してしまうという出来事が起こった。その時代、 J 資料の時代です。そのような時代にあって、もともとを考えた父祖アブラハムが主ヤハウェの声を聞いて、呼び出す声を聞いて、古代の文明世界カルデアのウルというところから飛び出して、一人飛び出して抜け出して、旅人として神様の祝福を信じて、約束を信じて歩んでいく姿を、もう一度イスラエル、私たちの原点として心に刻もう、そういう編集の動機を強く持っているのが J 資料という文章なんです。今読んでいる原書誌、神話的に記された原書誌が11章で終わります。そして12章から突然アブラハムという主人公が出てくる族長物語と呼ばれるのが始まるんです。これこそがイスラエルに直結した民族史になっていくわけなんですけども、この族長物語12章からは J 資料、主に J 資料によります。行く先を知らず、まだ約束のものを受けてはいない中を、未来の約束に向けて旅を続けたアブラハム、そしてイサク、ヤコブの物語、このモチーフが逆流して原書誌の中で洪水物語に移し込まれ、また重ねられていると思われます。アブラハムの物語を書きたくて原書誌を書いてるんです。原書誌を書いて、その後アブラハムという登場人物が出てくるんじゃない。 J 資料が編集しようとした時にはアブラハムの物語がまずあるんです。このアブラハムの生き方を原書史的に表したらどうなるかというのが洪水物語なのではないかと私などは思っております。 P 資料はもっともっと後の時代のもので、北王国が滅びますよね。先にアッシリアに滅ぼされてしまう。そしてついで起こったシンバビロニアというもっと強大な国に、今度は南王国までもが滅ぼされてしまった。完膚なきまでにエルサレムが落城し崩落してしまう。そしてエルサレム陥落とバビロニア捕囚という民族的崩壊の危機に瀕しながら、 そのような事態に至ってしまった理由を歴史的にもそして宗教的にも問い直して、民族的全体的な反省に立ってもう一度やり直し、宗教教団、宗教集団としての宗教共同体としてのやり直しを志している、そういう動機を持ったのが PC 寮です。当時の宗教指導者たちによって編集されましたから、宗教的な祭儀とか契約論の確立の問題とか、それからイスラエルの年代系譜とか、あるいは登場人物の年齢とか、建造物の細かい寸法とか、これも全部後々の神殿の設計とかいろんなものに関係してくるんです。ですからこういう寸法とか年代とか数字にものすごくこだわるのが P 資料です、特徴です。そして J 資料、左の方の資料の描いているヤハウェ、主、神様は人間に語りかけたり、人間に向かい合ったり、時に怒ったり悲しんだり後悔したり心を痛めたりする感情豊かな姿を持っているのに対して、P 資料の方の描き出す神はどちらかというと秩序と威厳の神なんです。さて、いずれにしても J 資料の洪水物語も、それからもっと後に形成された P 資料の洪水物語も、洪水物語を昔話のようにまとめたかったというのではなくて、さっきも言いました、実にそれぞれの時代の現代的課題をそこに投入して、その時代の今こそ問われている転換とか生き直し、これもう一つの漢字でちょっと頭に転換してください。この息です、吐く息、この生き直しを考えようとして編まれていきました。そこにはですね、もう一回呼吸のし直し、呼吸作業、新しい呼吸作業を志したわけです、例えばですね、J 資料左側の22節はこう書いています。乾いた地のすべてのもののうち、その花に命の息と霊のあるものはことごとく死んだ、ね、左の2ページ目ですよね。乾いた地のすべてのもののうち、その花に命の息と霊のあるものはことごとく死んだ。これは思い出していただきたいんですが、創造物語、天地創造の物語は2章からが J でしたよ ね。最初は P で、2章の4節からが J でしたよね。この J が記した人間の創造、2章の7節ですね、聖書の2ページの下の段ですけども、そこにはこうあるんです。人間を作った時の表記として、主なる神は土アダマーの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなったと書かれている。この花に息を吹き入れられたという創造の物語と、花に息のあるものは死に絶えたという洪水物語は対をなしています。土くれというものに神が息を吹き込む、息が土の中に入り込んで、息が神と土との間に行き来を始める、息が神と人間の間を循環する、行ったり来たりする、息する土、息交わす土としての人間の本質を J 資料は大変印象的に最初から書いているわけです。で、洪水物語ではそれと対をなすようにして、その息が止まってしまったということを描くんです。神と息を交わし、また息を交わし合っていた人間が死に絶えてしまう、それが洪水に飲まれたような人間世界のありさまだと記しているわけなんです。しかしそのような中で、しかしそのような息途絶えたような中で、息ができない世界の中で、もう一度主ヤハウェと息を交わす、向かい合って息を受ける、そのような息直し、 生き直しへと魂を向けていこうとした、それが J 資料の中に流れている思想なんです。ノアがなぜ神の主の好意を得たのか、恵みを得たのか、詳しい理由などは J 資料には書かれてありません。ただし J 資料7章の一節にはノアに対する主ヤハウェの言葉があります。さあ、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさい。この世代の中であなただけは私に従う人だと私は認めている。従う、ツァデーク、これは義とか正しいと訳される語なんですが、でも決して道徳的に正しいとか法律上正しいという行為の概念ではなくて、ツァデーク、というのは向き合う相手にまっすぐであるという意味です。つまり関係の概念です。相手に対して誠実であるという、そういう関係概念なんです。主ヤハウェと向かい合い、主ヤハウェと息を交わそうとした存在としてノアという人物像が置かれています。つまりそもそも人間とは何であったのかという問いがここで繰り返されているわけです。アダマーが作られた時のあの設定がここでもう一度問われているわけです。近隣国との戦争に明け暮れ、イスラエル内部権力闘争の謀略や策略の末に南北分裂に至ってしまった時代、洪水の中に飲まれるような状態、神を見失った状態、兄弟を見失った状態、息交わす関係を失ってしまったような自分たちの姿を見つめてるんです。そしてそもそも私たちイスラエルに神様が示してくださった人間の姿とは何だっただろうか、そのことを問い直そうとしているんです。息を取り戻そうとしているんです。 J 資料の書き方は非常に終始淡々としています。後で教会学校で J 資料だけバーッと通して読んでみてください。実にシンプルで、でもとっても素敵です。ノアが箱舟を作るように命じられ、それに取り組んだ箇所は完全に割愛されています。左側最初の1ページの上の段、真っ白です。それは真っ白ですよ。右の P 資料があまりに詳細に書き加えてしまったために、もしかしたらあったのに全面的にカットされてしまったのかもしれません。まああったとしても J 資料の書き方ですが、から大変短く淡々と書いたと思います。神はノアに箱舟を作れと命じた、ノアはそれに従ったぐらいのものがあったと思われます。いろいろ理由を書いて、先に理由を言ってるのは P の方です。 J 資料の方はそういうことは言ってない。ですから J 資料では箱舟を作らせた理由は、箱舟をなぜ作らせたのかという神の理由は、箱舟が完成した後に初めてノアに明かされるという形をとっています。出来上がった船に入りなさい、動物たちも入れなさいということが言われて、それに続いて7章の4節になって、最初に接続詞のなぜならというのがあるんですけど、なぜなら7日の間私は40日40夜地上に雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から拭い去ることにしたと。そこで初めて箱舟建造命令の理由が告げられるんです。つまりノアは理由も知らずに乾いた丘の上に巨大な箱舟を建造したんです。乾いた土地に船を作る、大きな船です。大きな船を作る、そこに合理性は見えない、目的はわからない、無駄と思える、徒労に終わりそうだ、意味不明だ、不適合だ、不相応だ、誰が考えてもどう考えても誰にも説明できない。しかしそれに向かい合った、それがノアだったということだけを書くんです。 J 資料はこんな馬鹿げたノアのような人物に、ノアのような人間像に今こそ思いを向けようとしてるんです。なぜならそんな姿こそが自分たちが見失ってきた人間像だからです。これが必要、これが有効、これなら勝てる、これなら儲かる、これが繁栄をもたらす、これだとみんなついてくる、これこそ理にかなった最短最強の手段、見栄え、力映え、コネクション、戦略、戦術、策略、謀略、政略結婚、宗教混交、そのようにして生きてきたイスラエル、そのようにして生きてきた自分たちイスラエルの道が挙句の果てに虚無状態となり、神を失い、信仰を失い、兄弟と分裂して仲間を失っていった。そもそも我々イスラエルはなぜカナンの地に今生きているのか、その意味、その目的すら分からなくなってしまった。そういうイスラエルのその時代の洪水経験が、その彼らの洪水経験がノアという人物像を端的に描き出した。こんな非合理で馬鹿らしい生き方を神と向かい合うという一点においてやっちゃうのは、この人物像にイスラエルはただ立ち返ろうとした。そして父祖アブラハムをはるかに思い見ながら、父祖アブラハムをはるかに思い見ながら、まあ後にねヘブライ人への手紙でも繰り返し書かれるようになるあのフレーズと同じような思いを、この時イスラエルの人々は心に刻んだんだと思います。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであるということを公に言い表したのです。この希留者性、よそ者性、まだ手に入れていない途上のものとしての生き方、しかし自分たちに唯一約束がある。馬鹿げているがこの約束に生きる、その姿とノアとを重ねたのではないかと私は思います。乾いた陸に箱舟を作る、それを作る意味は分かりません。しかし箱舟が生きる時が来る、箱舟が生きる状態が、状況が来る、箱舟に入る時は分からない、ただ時が来れば語りかけられ、招き入れられ、そしてヤッハウェが扉を閉ざされる。箱舟に舵はない、箱舟にエンジンはない、私たちが行くのではない、私たちが目的地を定めるのではない、私たちは漂うもの、しかし私たちは主の生かしたものを地に導き入れられようとしているのだ。これが J 資料が、 J 資料の洪水物語が語ろうとしたことではないかなと思います。さて冒頭で語らせていただいたことを繰り返すようですが、この歴史が始まって以来、有史以来、神様がこの世界を丸ごと滅ぼしてしまったという事実はありません。しかし有史以来、私たちの現代、私たちという現代は、あるいは私たちという現代ほど世界が本当に丸ごと滅んでしまうような危険性に満ちた時代はない。これまではなかったが今はありそうだ、そんな時代だと 私は思います。まさしく丸ごとです。それは言うまでもなく核兵器の脅威、そして核戦争による終焉です。そして気候変動によるこの生命世界の絶滅です。神様は人間への裁きとして人間を滅ぼす、丸ごと滅ぼしてしまう、そういうことはありませんし、神様ご自身は決してそのようなことを望んではおられません。洪水物語だって結局は神は二度とこの世界を滅ぼすことをすまいという決心、そこから人間世界を再出発させていくということこそが中心課題なんですから。神ご自身はそのようなことを望んでおられませんが、悲しいかな、人間が自ら破滅していこうとしているのが事実なんです。ですから私たちは、先週の説教者が一生懸命この物語を盾に誰が裁かれて誰が救われるのかという問題の立て方をするのは嫌ですっていうふうに本当におっしゃってくださった、そのことにつながるんですが、こうした物語を読むときに神は誰を裁き誰を選ぶのかという問いに終始してしまうのではなくて、乾いた丘で箱舟を作る生き方とはどのようなことなんだろうかということを少しでも自分なりに考えてみようとすること、また今必要なものは多いと、しかし、まあ、イエス様の言葉です、必要なものは多くはない、ただ一つだ、ね、私たちの心を煩わせる今必要だと思えるものはたくさんあるんだけれども、本当に必要なものや本来必要なものこそがやがて本当に必要になってくるものだと思うんですけど、そういうものをこう尋ね求めていこうとする生き方、そういうことに私たちはやっぱり思いを馳せさせられていきたいと思うんです。平和を祈る祈りとして、人間の命、人間性というものを本来どうだったんだろう、人間にとって本当は何が大切なんだろう、人間が交わし合う息、人間を生かす息、それはどのような息なんだろう。やがて鳩がオリーブの葉っぱを持って帰ってくる、これはもう一度生きることができる場所の兆しです。今日現代においてオリーブの葉は何だろう、人間はどこでだったら生きられるのか、オリーブの葉はどこに芽生えているのか、そうしたことを今の時代の中に本当に追い求めていこうとする、探し求めていこうとする、そういうことだろうと思います。で、私は今日ほど破局に近い時代はないと思いますけど、でも破局の時代ほど神様が憐れみを持って人間を支えようとしてくださっている時代はないのです。神様の人間への憐れみを本当に探し求めたときに、こうした破局の時代にこそそれは見出すことができる。そして聖書を読みながら、さまざまな物語を、言葉を、イエスの声を聞きながら、私たちは息を交わして生きようとする神と人、人と人の交わり、人間性というものを取り戻していこうとする作業、それを成していく、礼拝を通して、祈りを通して、交わりを通して成していく、私はそれがこの乾いた丘で箱舟を作る作業なのではないかと思うのです。お祈りをいたします。神様、たとえ無駄に思える技であっても、もしかしたら命にとってとっても大切な技があるかもしれません。例えば人の命を共に悲しむこと、その人のために自分の時間を使うこと、お金にならなくても 大切だと思えることのために時間と力を割いていこうとすること、何よりすぐに効果はない祈りというこの仕事に大切に取り組むこと、聖書を読むこと、忙しい中でも礼拝を捧げること、神様こうした一つ一つがもしかしたら私たちにとって人間であること、命であることのために備えられている大切な事柄かもしれません。主よ、どうぞこれがそれだと言い切れないものばかりですが、命の仕事をこの時代の中ノアと共にしていくことができるように、箱舟作りを一緒にしていくことができるように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。